とうとう来たよというか見たねということで、何を見たんだみたいな感じに言う、ね、思われた方もいっぱいいると思いますが、はいどうもということで、気前より第86回目となります。ということでね、もうこれなんだろうな、前回というか去年の時にね、いろいろ偏りはないようにしようとか話してたと思うんですけども、ちょっとねやっぱ偏り気味になっているところはあると思いますけれども、でもこれはやっぱ話さなければいけないだろうというかね、ちょっとね何を見たかといえばね、以前もね、以前の配信ちょうど多分それが放送っていうか配信されてたタイミングぐらいにぴったり気前よりも配信されてた時のやつで多分言ってたと思いますけども、アイドルマスターサイト M の初のねニコニコ生放送が放送されたということで、もうね、あの時は僕はまだ、なんだろうな、時空の歪み的なものに巻き込まれてたので、その時点ではまだ見てなかったのですけども、今になったらね、ちゃんと見たので、いろいろとね、こう、ちょっとね、こう、そこで見たことをいっぱい言いたくて言いたくて仕方がないという、この状況なのでね、まあちょっと、今後はね、いろいろと調整していくのでご勘弁いただければと思いますということでね、早速本編中でいろいろ湧き上がるものを話していきたいと思います。それでは行きまーす。デジデジの気ままに寄り道クラブ。今回部室にいるのは皆さん気まよりデジデジです。はい、ということでやってきましたよ、気ままに寄り道クラブ86回目でございます。二度言ってどうすんだってということでね、冒頭でもちゃんと話していきましたけども、アイドルマスターサイド M のねニコ生がついぞ先日とかって言ったら、多分これ配信される頃にはもうだいたい1ヶ月前ぐらいの話題になってるのかもしれないですけどもね、放送されまして、いやもうね、こうプレイをね、最初から初めのね、最初の頃っていうか、一応ね2月頃に最初始まったはずだったんですけどね、いろいろあって7月に再度ということで、そこからねちゃんとプレイさせていただいてる作品でしたので、そのね新しい展開を見れるということでね、こう本当になんだろうな、あの番組を見るためにもうその一週間、その手前の一週間は頑張ったって言って過言ではないぐらいにやってたんですけどもまあね、そちらのニコニコ生放送のね、まあ番組自体もいろいろとね、そのゲームの紹介をしたりとかね、その出演声優さん、ジュピターのね、アイドルのやってるキャストさんがね、出てきてくださって、いろいろね、盛り上がっていて、そしてね、何よりその、わけあって、ニコ生という、その、サブ隊、その、まあ、ゲームの方でも、わけあってっていう、何かしらの理由があって、アイドルになったっていうね、キャラクターたちの、まあ、をもじって、ね、ニコ生の方も撮ったと思うんですけども、そちらの方をね、理由というのがね、こう、まあ、前回っていうかね、以前の時に、軽くこんなことあるんじゃないかな、こんなことあるんじゃないかなみたいなのをうっすらうっすら、ね、妄想みたいなことは言ってましたけどもね、発表されましたよということでね、なんでここで中途半端みたいな感じのあれかもしれないですけどもね、ということでね、アイドルマスターサイト M の CD リリースが決まりましたということでね、いやもう僕だけ楽しんでてなって感じですけどもということでね、そうなんですよ。もう、思いがけずというか、早かったなっていう感じなんですけど、もう、CD がね、とうとうリリースするということで、そしてね、なんとね、これがまあ、1枚じゃなくて、2枚リリースということで、ね、まあ、もともと声のキャストのついているジュピターと、プラスして、まあ、アイドルスラスターサイド M のまあ、なんだろうな、主人公的な、初めに、なんだ、チュートリアル的なもので、初めてもらえるカードのキャラクターである、ドラマチックスターズも合わせて CD となるということで、いやーもうね、想像以上の のね展開にね興奮がね止まらない感じになってるんですけども、でねそのドラマチックスターズの方はキャストさんもねついたということでね、新しい風がっていうか、本当ねこう僕そのドラマチックスターズの声優さんたちはどの人も僕知らなかったんですけど、僕はまあ基本みんなね新人声優さんだったりとかね、あの桜庭先生のまあもうねアイドルマスターさんでもやってない人はちょっと置いてきぼり感じでちょっとね気にせず言ってしまいますけども、まあ桜庭先生の、キャストさんはまだまあ新人ながらいろいろ最近キャストとしてアニメに出てるらしくて、僕ちょっと見てないんですけども、ガンダムのビルドファイターだったかな、そのあのガンダムのガンプラを戦わせるおもちゃの戦わせるアニメでのキャラクターで出演している方だそうで、おなんだろうこう完全にやっぱだから新人でなんかまだそんな名は入れてない人だったりか、まあ、ある程度ちょっと出てきたけどもまだその歌とかそういう CD の活動歌とかはまだやったことない人だったりとかしてるんで、あいやなんかこうアイドルマスターらしいそのキャスティング、他のその作品っていうかアイマスのねキャストさんも結構まあこの作品でデビューというか人気になってみたいな人も結構多いので、いやもうそういう選出はなかなかいいし、こう CD を出すということはここでねこうライブという大きなねイベントがありそうな予感というのがねふつふつ湧き上がってるのでね、こちらねもうぜひとも CD を買おうということでね、僕ももう予約はしてきましたもう今か今かと待ってる最中ですけど、今回はね、久しぶりにちょっとやっちゃうぞみたいな感じで、まあこれで、ね、あれだよねオタク的な買い方というやり方で3枚ね CD を買うことにしましてそう各それぞれジュピターとドラマティックスターズでそれぞれで3枚ずつ買おうということでねまあ特典に踊らされてるみたいな感じなので仕方がないんですけどでもねもうこれはある種お布施という気持ちのもとやっていこうと思いますのでね、ぜひともねあの興味を持たれたら、CD のタイトルがですねアイドルマスターサイド M スターティングライン01と02でジュピターとドラマティックスターズが出るということでね、スターティングライン、こちら始まりの道というか、まあ、スタートラインっていう、まあ、まあ、今と同じですけど、本当にこう、サイド M の始まりっていう意味の CD だったりとか、こう、なんだろう、そのキャラクターたちも、その、元々の何かがあっての再起しての再スタートみたいな感じのが、すごく、こう、ぴったりタイトル的にぴったり合ってんじゃないかなっていうのを、僕は若干そのタイトル見て、ね、その意味を知った時に、思ったことでしたね。はい。もう今か今かと、本当もうね、3ヶ月、4ヶ月、2、3ヶ月、まだね、全然先なんですけど、もう今か今かと待ち遠しくなっている最中でございますということでね、もうアイドル付いている真っ最中みたいなね。もうね、アイマスもそうだし、ラブライブもそうだし、以前ね、紹介させていただいた、日本朗読アカデミーっていう番組でね、キャストさんというか、パーソナリティやってる、方で赤根美香さんと声優さんって方がね所属しているアイリスっていう声優のアイドルグループっていうものにもなんかそのラジオを聞いて興味を持ってしまってねまだちょっと全然 CD とか買ったことはないんですけども、まあアルバムがなんか4月ぐらいに出るらしいので、それはちょっと興味持ってみたらいいかなみたいな感じに絶賛持ってるね。そのね、まあアイリスの曲はね今テレビアニメのね朝番組のねアニメのプリパラの方の曲とかにもなったりしてるので、それの流れでねちゃんとプリパラも見るかなみたいな、ね、いやーなんかいいお客さんになってしまったなみたいな感じもしますけどもまあねこんな感じにねアイドル言ってるわけではなく、これ今回はね別にそんなことをねもうだから偏りを本当気をつけないといけないのでね、次回以降はねもうちょっと別のことを話していけたらいいな感じっていうか、もうとりあえず本編は全く別の話をしていきたいと思います。何を話すかといえばちょっとねもうポロポロなんかねこうメモ帳みたいなところにこうスマホのね何かを書き込んでるみたいな、なんか思ったことを書いたり起こったことを書いたりみたいな感じのちょこちょこっとしたものをなんかメモってながら、せっかくだからなんかここら辺をつりばみながらちょっと 軽く談笑みたいな感じでね、談笑って誰と話すんだみたいなことあるんですけど、もう僕一人でちょろちょろ話させていただきたいと思いますので、それでは早速本編に行きたいと思います。すいません、財布落としましたよ。
ああ、どうもありがとうございます。
これが彼らの馴れ初めである。はい、ではテーマトークです。ということでね、今回は僕がね、メモ帳に最近ね、ちょろちょろなんかこう、なんだろうな、こうラジオのネタというか、まあメール送ったりとかね、そういうのもあるんですけども、何気なくこうこのことをなんか話せるかもしれないなとか、そのまああまりそんな狙いすぎた考えではないですけど、ちょろちょろっとね書いてて、このことをなんか面白いなというか、あ、こんなことあった、あ、なんか自分の、だからこう失敗談とかそういうのもこう話してしまえばそのネタになるみたいな、そういう意味合いも込み込みにして、ちょっとね書いているものを並べてちょっと読みながら軽くちょっとトークを進めていきたいと思いやすということでね、いつも以上にだいぶゆるゆるーと話すことにはなりそうですけどもまあご容赦いただければと思います。ということでね、ちょっと文面をそのまま読んでみようかみたいな話ですけども、保険証印刷して忘れる、あー、何事かって話だよね結構大きなことだと思いますけども、これね、以前休みの日だったんですけども、ちょうどうちのね今住んでる家で更新の時期がちょうど来て、でその更新をするためにその書類を揃えてたんですけども、そちらでそのまあね印刷するものっていうか住民票か、そうそう、なんか今印刷って言った住民票が出てこなかったってねいかんということですけども、でね、その住民票取ってくるのと一緒にその身分証をコピーしなきゃいけなかったんですけども、僕その免許証っていうものって言って違うかな、自動車免許っていうものを持ってなくてですね、特にその東京来るということがもともと決まってた身なので必要ないだろうということで取ってなかったんですけども、なのでその身分証としては保険証が自分の中の大事なね身分証なんですけども、そちらはねそのコンビニの家の方にねプリンターの方がなかったのでコンビニの方まで行って印刷をしに行ったんですけども、そしたらね、まあそのね印刷した時はまあ悠々と、もうよし印刷を終えた、よしと思ってね行ったと思ったら、夜になったらね気づいたんですよね、あれ保険証ないってどうしたということで、ちょっとねもうその日起こったことをねぐるぐるぐるってね思い返してみたら、あそこしかないということでコンビニだと思って、もう思いっきり急いで電話をかけて、今日印刷使ったんです、プリント使ったんですけど、保険証なかったですかって聞いたら、ありますよって言われて、あーよかったーってことでね、もう急いで取りに行ったよねもうこういうさ身分証って本当大事だから、ってか本当悪用されたらもう問題なものじゃないの、その財布をさなくした時とか、まあなくしたことのある人まあ割といるのかもしれないですけども、そういう時にやっぱ困るのって、そういう身分証とかそのキャッシュカードとかそういうものって本当にこう自分の中からこう犯罪とかそのにね誘発されてしまうとか使われてしまっては困るような、そういうのにつながってしまうものであるので、もうねこう驚きってか、もうあの時の自分は何をしていたんだろうっていうぐらい、もう普段ね自分もうぼーっとしすぎてんじゃないかなっていうぐらいなんだよっていうのを本当思うぐらいにその時はびっくりしたなのでね、もうこうこれがねもう二度三度と起こらないことをね、まあ切に祈りたいんですけども、そうならこう身分証というもので、まあ、つながりじゃないんだけども、この間の前確か 身分証を、あの時は忘れたっていうとちょっとまた意味合いが違うんだけども、その何だったかな、家に忘れちゃったんだよねそうそう、これはだから外に忘れたとかじゃないんですけど、ちょうど以前もねお話ししたと思うんですけども、古本屋さんにちょっと本とかゲームとかちょっと売りに行ったことがあって、それでまあある程度売れてたので、まあ、ちょうどまだ物として残ってるし、もうちょっと売ろうかなっていうことでもう一度行った時に荷物は持ってったんですよね、その売る対象のものとしては、まあ、持ってったのに、なんとねその時財布を忘れてて、僕のね身分証も財布の中にね保存されていたので、いやー売りに出して渡して、それで身分証を後で見せてもらえますからねとかっていう話をちゃんとしたにもかかわらず、全然気づかずに古本屋でちょっと本をちょっと眺めていたら、あれ待てよ、ちょっと入ってねんじゃねえの身分証とか思って確認したら、ってか身分証というかなんかポケットが浅いぞみたいな、いつもパンパンになってるのにそんなにブカブカが出ないのにね、ズボンあれちょっとおかしいぞっていうことで確認したら財布がないということでね、いやもうねこう二度あることは三度あるみたいなことで、もう やめてほしいところであるんですけどもでね、もうそれも自分のやったことなのでどうしようもないことなんですけども、その時ね出そうと思ってた身分証はまたちょっと別のものだったんですけどねまあ保険証でも多分良かったは良かったんですけども、ちょっとなんだろう、身分証って保険証って何かしら別のものも一緒に出さなきゃいけないっていうルールというか、こう何かの会員登録とか、まあ、例えばレンタルショップの会員になるとかそういう場合も保険証以外の何かを持っていかないと登録できないよみたいな感じのが割とあったので、もうそれがめんどくさいなというのを前々から結構思ってて、その実家出てきてからずっとね、まあこっち東京暮らしをしてる時にいろいろ思ってたので、もうせっかくねもう今引っ越してちょっと一人暮らしになってるので、ここでまあしばらく住むだろうということで住基カードっていうものをねもう取っちゃったので、それがねその保険証で一応作ったんですけども、そちらを使えば大体のところではね写真付きのものなどで身分証として認めてもらえるということでね、それをね作ってちゃんとね財布にも入れたとにもかかわらず、売りなそうとしたらそんなに忘れてしまうということでね、もういやーもうねこう自分のなんだろう、こう割と外出てる時って音楽を聴いてたりとか、なんかそのスマホでねいじって何かゲームやったり、もうスマホをいじっていることの方が割と多いので、こうなんだろう、そのことに対して集中しちゃってるのか、まあ、もしくは僕がもう本当に外気というかその世界に興味がないみたいな感じの、ね、印象になってしまっているのかもしれないけども、もうねそれはなんだろう、こういうね結局二度手間三度手間みたいな感じでね、無駄なことばっかしになっちゃってるから、これはちょっとなんだろう、意識の問題だと思うから、ちょっと自分の中で早いとこねそういう大事なところっていうか意識をしっかり持って、こうこのことをやるとかっていうのをもう最後までちゃんとね認識させておく必要性があるなというのでね、本当ねなんか物忘れが激しいってわけじゃないんだけども、でも割と本当こうこのことやろうって今ちょっと思ってて別のことになんか気を取られちゃうと、ついついのそっち側の方に寄ってしまって本来の目的を忘れることがもうねあるのでね、こうまあ頭のいい人間ではないのは自分もわかっているので、まああれなんですけども、器用な方ではないっていうのはね、だからいろんなことを同時にねこなすのはなかなか難しいなとか思ってはいるんだけども、でもそれでもねそういうことを何度も何度も繰り返すとっていうのはね、もうこう、もう、古本屋ね、売りに行くもの時ってに対しては別にね、全然何も問題ないんですけども、それでね、それでもお金がとか何かが関わるわけではないのですけども、ただ、こう、保険証の ことに関してはね、さすがに外に忘れてきたのはもう一大事なんじゃないかなっていうところなので、もう少しそこはね、こう意識をちょっと強く持ってこれからは行きたいなというか、これをね、あの今話したということでね、ちょっと自分の中で強く刻み込んで、でこれを書いているということがもう忘れないぞという、まあ自分の中での気持ちになっているのかなというので、まあこれからはね、だからこういう感じにメモをして別のことをね、その何かを考えてて、今回これをやろうとしたっていうことをね、ちゃんとメモして、後でちゃんとこれを見返すっていうその習慣をつけることが、まあ大事なのかな、みたいな感じに思ったりしておりますということでね、こう真面目な感じの話っていうか、真面目なのかな、これは。ちょっとわからないけど。っていうね、話をさせていただきましたが、ついでにちょっと、あね、もう一つ下の方のところに書いてあってね、ついで話でちょうどそこの、その日にあったことだったんですけども、ティッシュ配りやる気なくやる人お好き。ということでね、ちょうどね、その売りに行った時に駅前を通ったんですけども、そちらのところでちょうどあれはパチンコ屋さんなのかな、ちょっと何のねものなのかが全然僕詳しくは見てないし、ああいうのって僕ガンするのの、ティッシュ配りとかチラシ配りとか、ああいうのをしてる時はもう本当に、なんだろう、もう真っ向からというか全く見ないんだよあの寄ってきて、はいって渡してくれるのを、もう、なんだろう、断りの言葉もなく、そのままスタタタタってね、もう逃げていく感じなので、まあ、全然見てなかったんですけども、まあ、ただ、軽くね、ちょっと、周りを、前見てて、ちょうど目の端に入ってたっていうので、見てたんですけども、本当にね、なんか、なんだろうな、まあ、仕事なんだよな、ということはあるんだと思うんですけども、仕事なのに、すごくちょっと、だるくというか、あまりにもちょっとやる気ないんじゃないかなってね、こう、ね、ちょうど二人かな、で、ちょうどいて、その一緒に配ってたみたいな感じだったんですけども、そこで配ってて、いたんですけど、まあ、こっち来た、あのね、僕が通った時は私に来たけども、それ、まあ、僕が行ったら、さーっと戻ってね、二人、そのいた人たちで、ぴちゃぴちゃ喋りながら、なんとなくね、配ろうかなぐらいな感じの、すごいなんか、まあ、バイトだろうから仕方がないんだけど、こう、お仕事としてはちょっとどうなのかなという、まあ、今の時期のね、こう、寒いさなかで、ね、ティッシュ配りなんて大変だろうからなとは思うんだけども、どうなんだろう、僕そういうもんなのかわかんないんだけど、でも割とティッシュ配りって結構その、はつらつと元気にというか、ね、あの、明るくこうやって向かってきて接してくださってみたいなね、ティッシュ配って、お願いしますとかって言ってくれるのがそれかなって思うんだけども、もうなんかスローって来て、スローっと逃げて、じゃあもう、どうでもいいや、みたいな感じのになってるのは、あれはちょっと見たときにね、どうなのだろうな、とか、まあ、思ったりはしたんだけども、まあ、実際、ティッシュ配りというものは、まあ、僕はしたことはないですけども、昔、学生かな？小学生か中学生かな？の時に、まあ、ボランティア活動かな？か何かの時に、こう、募金をなんかし、ね、あの、やってたんですよね。で、その募金をその受け付ける方のね、人としていたんですけども、その時は本当になんか割と本当声をしっかり出してお願いしますというなんか感じでねやってたから、そういうなんだろう、こうお金入れてもらうってわけじゃないからあれですけども、でもティッシュ配りも本当宣伝広報というか、これを渡してその中のチラシを見てもらって興味を持ってもらうとか、そういうことだと思うから、そこは本当に必要なこと、あの大事なねお仕事の一つなんじゃないかなっていうのも思ったりとか、あとね、新聞配達を僕もしてた頃は一応ね、日中ってか平日はまあ普通に新聞配達してましたけども、土曜日っていうか日曜日かなの午後はちょっと夕刊がなかったということもあって、別の業務でそのチラシ配りとかもう、そのなんだろう、ポスティングっていうのかな、俗に言うその新聞のこれ取ってくれたら何々ありもらえますよみたいな感じでハガキをね配ったりとか、そういうことを割としてたので、そういうのってなんだろう、こう確かにああいうので新聞を取ってくれる人ってのは本当に 数限りなく少ないんですけども、ただあれでも実際あの取れたので、僕も1回か2回ぐらいなんですけども、あれで入れたおかげで新聞取ってくれたって人もいるので、なのでもう無駄じゃないと思うので、そういうのって結局周り巡り巡って自分の方に戻ってきてくれると思うので、だからその中途半端とかダラダラっとやってるんだけだったら本当に意味ないかなというか、そういうのをしてたら何にも取れないし、何にもこう仕事としての意味がないという気がまあしてしまうのでもうちょっとね、あのなんだろうな、いや話したりとかさ、ちょっと友達話したりとかちょっとしてることぐらいは別に僕はそこは別にいいとしよう。ただあのもうちょっとね、そのはつらつというか、こう来るときにもうちょっとね、あの愛想よく来てくれたら嬉しかったなっていうのをね、そのね二度目かな、戻ったときにちょっとかあの一度古本屋さんに本を置いてきて忘れてあった時に戻ってきて帰ってきた時にそのことがあったので、うん、いやそういうのは大事だなっていうのを疲れたその息をぜいぜいハハしながら思いました。ということで、なんだろうね、こう雑な感じにふわふわふわふわいろいろして始めましたけどまあ、ね、こんな感じのトークでね、これからもね、あの何か面白いことがここにあったらこれからもねちょっとメモしながらネタにしていけたらなぁとちょっと思ったりしております。はい、ではではエンディングに行きたいと思います。財布拾ってもらってこんなに仲良くなるなんてな、人生何が起こるかわからないよね。あの出会いをきっかけに彼らは親友と呼べる存在となった。はい、ではエンディングです。ということでね、やっぱもうまとまりない感じになってしまったかもしれないですけども、今回のね放送でございましたけども、うん、とりあえず今回のことで言いたいことは、うん、貴重品は大事にしようもう以上、これ以上は何も言わないです。はい、ということでね、なんだろうな、これも時空の歪みだし、これまたかよみたいな感じの話かもしれないですけども、ちょうどね、僕のその今の現実的にはもう間もなくラブライブのミューズのフィフスライブの前々日ぐらい、もう間近なんで、もうねワクテカワクテカしながらもうね楽しみで楽しみで仕方がない状態で待ってるんですけども、まあね多分次回かなぐらいにはちょっとまあラブライブ話ばっかりになっちゃうのもあれですけども、今回もねとりあえず話せますようにしたいというか、こういう時ぐらいは話さなきゃいけないだろうということで、次回はね話したいかなということで、ミューズのフィフスライブについてお話しすると思いますので、ぜひともね行った方とかも楽しんでいただければというか、行かなかった方でもできれば楽しんでいただきたいと思いますけども、そのあたりもね話させていただきますので、ぜひぜひぜひともよろしくお願いいたしまーす。ということで、メールの方じゃんじゃんじゃんじゃん募集しておりますので、キマよりメールフォームで検索していただければそちらから出ますので、送っていただければと思います。あとメールアドレスからも送れます。メールアドレスがよりみち .club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、 こちらから送っていただければと思います。ということでね、なんかゆるいなんだろう、告知じゃないけども、これをまたしたいなということをなんかうっすらちょっと今話そうと思えば、なんかちょっとね新しいコーナーを作ろうかなというのを自分の勝手に自分の中だけでいろいろ思ってるので本当にやるかどうかは分からないですけども、ぜひともねちょっと楽しみにちょっと待っていただければと。 ちょっとなんかこうテイスト的には落ち着いたコーナーを一つ入れようかなと僕は思ってるので、まあ、それが落ち着いたコーナーになるのか面白いコーナーになってしまうのかどうかちょっとわからないですが、いろんなことをちょっと経験した上ですね、ちょっと取り入れてみようということで今回のやつにしてみようかなと思いますので、ぜひともねこう次回以降にちょっと取り入れていこうと思いますのでね、軽くお待ちください。あとね軽くっていうかね、僕はちゃんと告知しないよということでね、次回ぐらい、次回はねその八重くんから直々にね、あれをあのことを告知してもらおうと思いますのでまあね、多分もう聞いてる人は多分あのことだろうなっていうのは分かってる方はまあ結構いるかもしれないですけども、ここはね僕から言うのは野暮だと思うんでね、直に言っていただきたいと思いますので、それをお持ちいただければと思います。それでは、もうそろそろね下校時間なのでね帰りましょうかね。ということで本日部室に集まったのはデジデジでした。それではまた部室へ、バイバーイ。やっぱ一人は奥だ。